能楽師武田文幸の解体。日本の伝統芸能能楽、それはユネスコ無形文化遺産にも登録された我が国を代表する舞台芸術。ポッドキャスト能楽師武田文幸の解体では、観世流して方として数多くの大曲を演じてきた能楽師武田文幸が、600年以上の歴史を持つ能楽を優しく解説。能楽師として自らの経験とその思いを語ります。
今週も始まりました、志を手紙にしたため皆さんの心へ届ける武田文幸の解体、司会進行の小助圭一です。文幸先生、本日もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
前回の配信に引き続き、また12月23日の文の会のお話を聞かせていただければなと思っているのですが、当日はどういった演目を、私は知ってはいるんですけれど、実演されるのかなっていうこともお聞かせいただければと思います。
はい、そうですね、前回のその配信でもお話ししましたように、この番組作り、要するに選曲、演者、それも全部僕は一人で考えてしてるもんですから、簡単に言うと小野が1番だろうが3番だろうが5番だろうが、他の演目が何が出ようが、それはもちろんその無茶な選曲とか無茶な配役をするわけにはいきませんけれども、常識的な範囲の中ではね、全部僕は考えることは許される。それが個人の会なんですよね。で、そういう中で、僕もいろいろ考えたんですが、定価っていうのはですね、何せ長いんですよ。2時間を多分超えるんですね。そうすると、今のこのご時世、皆さんお客様方も時間もね、心も含めなかなかこう余裕がないという時に、おの2番3番っていうのはちょっとしんどかろうと、定価、能が定価ならばこの1番で十分じゃないかなと、まずそう考えたんです。で、普通多くの会は当然能の催しっていうのは間に狂言が入るわけなんですよね。で、実はこれちょっと裏事情みたいな話になると、業界的に言うとお能が2番以上出るときは必ずお狂言は1番なきゃいけないんです。そういう決まりになってるんですけど、能1番のときは狂言がなくてもいいということになってまして、で、お狂言もね、僕も個人的には狂言とっても好きで、最近よくね、自分が出演する舞台でも、指定の時とかはあんまり拝見できませんけど、そうじゃない相手の時とか結構地裏っていう舞台の裏からね、お狂言拝見したりして、昔の人はこんな風に見てたのかなとかね、そんなこと考えながら見てるんで、個人的には狂言好きなんですけど、やっぱり今回定価みたいな曲をやるってなると、もう本当に精神世界だし、で、そういう中で非常に悩んだんですけど、やっぱりお狂言やったらその分かりやすさとかね、皆さん達者でいらっしゃるし、お客様方が見て、やっぱり狂言が面白かったねっていう話で終わっちゃうかなっていうちょっと思ったんですよ、正直。で、お狂言は今お狂言だけの会なんていうのも始終いろんなところでなさっているし、その割には脳だけの会、狂言がない脳だけの会っていうのはあんまりなくて、そんなことも考えて、あえてお能を一番で狂言はなしにしてみようかなと思ったんです。ただ、じゃあこれ定価一番だけだとさすがにちょっと寂しいなって思った時に、僕はまずお囃子も好きなもんですから、77年会でね、今年の2月1丁3番っていうのをやりましたけども、その時もそうでしたし、大元で言うと昨年の2月にコンパル国和先生、亡き太鼓の、私の太鼓の師匠なんですけど、その先生を偲ぶ会でね、旧雨の会っていう、古い雨の会、そういう会に僕も出させていただいたんですが、その時に一丁あるいはどっこといって、要するに一つのお囃子の楽器と歌い一人、 でやる、まあ、ちょっと特別な上演形態があるんですね。まあ、1対1だから2人しか出ないから簡単なんじゃないかって思われがちなんですけど、これはまあ一般的には5分とか10分ぐらいのその1丁でも一番の脳と同じぐらいの重みがあるという、まあ、本当にベテランにしか許されないような上演形態と言われてまして、でそれがまあ 5,6 番その時に出たんですけど、ですごく僕はそれが良かったと思って、で何が良かったかっていうと、お客さんがご覧になって例えば小鼓、あ小鼓って一人で打つとこういう風になるんだとか、大鼓一人で打ってんのを聞いてると、あこういう風になるのか、まあ太鼓にしてもそういう風に感じて、そういうのを見といてから、じゃあそれがお能で組み合わさるとどうなるんだみたいなことで、あこれはすごいいい形態だなと思ったんですよ。それで僕も早々とですね、今回狂言なしって決めた時に、じゃあ普通だったら姉妹、要するにお囃子もなしで面装束なしでね、紋付き袴で素顔で舞うやつですね、して方の会だったら大概姉妹を入れるところなんですけど、姉妹じゃなくて大鼓小鼓太鼓、それぞれ3つのお道具で一丁を一番ずつやっていただこうと、まずこれを決めたんですよ。でそれからあとは、まあ、小菅さんもいつぞやこの放送でもですね、ちょっと歌い歌っていただいた鶴亀、
はい、
これ初心者の人がね最初に習う曲なので、まあ、おの愛好者、まあ、習ってくださってる方は必ず多分最初に習ってるはずなんですね。誰もが知ってて短い、まあ、この歌いだけ最初に聞いてもらって、で次にお囃子が一つずつ入ってきて、それでおのにつながると、そんなことを考えたんです。で鶴亀の数体っていうのはまあものの6、7分、まあ長くても10分はかかんないぐらいで終わっちゃいますから、まあ数体もねあんまり長いと知らない方たちからすれば何が何やらってことになると思うんですけど、そう思って、それでじゃあ数体も何って言ったら、やっぱり最初に習う鶴亀は修験曲だし、で多くのお能や歌いっていうのは脇が歌い出すわけですけども、鶴亀はしてが第一声なんですよね、それ西洋の春になれば。でまあおのの会にはまあ当然最近だと解説を入れるわけですから、まあ僕も親戚のはとこに解説してもらうことにしてるんですけど、第一声が、ね、第1回記念すべき第1回の第一声が解説っていうのもなんだなって思った時に、あじゃあ一声目はうちの親父にまあね健在で元気にやってくれてるから、まあ海の会第1回は父親に第一声出してもらおうと思って鶴亀に決めて、でその十体地頭は父と同級生の浅見雅邦さん、まあ僕も心の血と仰ぐようなね、非常に大きな影響を僕に与えてくださってる方なんですけど、でまあいとこの同い年の宗則君に脇を歌ってもらって、まあ、その鶴亀から始まって、でそれで解説を入れまして、そして一丁三番、これも普通だったら組み合わせ的に言うと、例えばベテランはベテラン、若手は若手とかで組み合わせるんですけど、それじゃあつまらないので、まあ、僕の中でこういろいろ考えた時に、まあ、ちょっとこれ順不動ですけど、まず一つは亀忠夫先生をお願いしたいなと思って、人間国宝のまあ大鼓方、まあ今誰もが認めるナンバーワンの大鼓打ちと言って過言ではないと思うんですけど、その方とあえて同年代ちょっと年上ですけどコンパル流の山井綱さんって、まあ、一緒にワークショップもしてる、そのそこをあえて組み合わせたいなと、で忠夫先生にお願いして演目も相談して雲林院というね、まあ曲をお選びいただいたんですけど、で逆に太鼓はコンパル国直君とね、今コンパル流の宗家をまあ若くして継いだ、まあ、先ほどお話していた国和先生のご子息なんですけど、まあ、ちょっと一時僕が歌いの指導なんかをさせてもらってた関係もあって彼は頼みたいなと思って、 で、まあ、まだ彼は30ちょっとなんですけど、その国直くんの相手は自分の師匠の野村史郎先生に歌を歌っていただくようにして、でそれは巻き絹という、まあ、非常に面白い一調としてとっても面白い曲なんで、それを選ばせていただいて、じゃあもう一曲はって言った時には、じゃあちょっと自分のちょっと兄貴的な存在の人二人にやってもらおうと思って、まあ、どうも野松木仁さんと関西シンクロさんって、まあ、僕の一回り上の鼓打ちですね、そのお二人にやっている、まあ、順番としては八嶋文里巻木牛という順なんですけど、であとはまあ一番姉妹が一番ありますけど、これはもう本当おまけみたいなもんで、何回か前にお話しました、今育ててる書生の久根木望に、はい、摂政席というね、まあ多分その日の一日の中では一番暴れ回るのがそれになるかと思いますけど、
新進気鋭の、まあ、これからの彼に、まあ、期待したいという、
そうですね、まあ、まだまだ新進気鋭なんていう段階でも全くないんですけども、ただね、まあそれ命かけてやってくれると思いますんで、まあ、そんなような番組になったわけなんですね。
お話聞きながら私が思ったのがですね、そのフレンチとかでコース料理っていうのはシェフがそのゼロからきっと考えるわけですよね、
はいはい、
お客様のこととか、その今日の素材で一番いいのは何かとか考えながら、うん、この順番でどういう食材を生かして、まあ、お料理を作ってどの順番で出すか、そういうところが文幸先生の世界っていうのがこういうことなんだなっていうのが今日お話聞きながらすごく分かりました。
そうですね、そういう面ではですか、今こんだけお話して、ね、定価の話1秒もしないで終わっちゃいそうですけど、はい、まあ定価の話はね前にも少し触れてますし、あ、はい、まあ、また本番間近になってまたお話できればと思いますけど、すね、今お話しした、まあ、通体鶴亀解説一丁三番そして姉妹、ここまででだいたい1時間かかるかかかんないかぐらい、だからすごい内容濃そうなんですけど、時間的には1時間、まあ、あるかないかぐらい、それで30分休憩入れて、長め休憩入れてがっつり定価をご覧いただこうという
メインディッシュを、
はいはい、そんな感じなんですよね、はい、い
やなんか計算され尽くされたといいますか、はい、そのまあ一丁であり数体のものの良さというもの、まあ、言葉あれですけれど、ご理解いただいた上でちゃんとしたメインディッシュおのおの定価というものを見るという当日のスケジュール、
そうですね、はい、まあ、ですからそういう面ではお狂言は今回ね、定価の愛狂言だけなんですけども、狂言としての演目はないんですけど、まあ定価がね結構250g ぐらいのヒレステーキだとすれば、その前にキャビアありフォアグラありみたいな、まあそういう感じの番組だと
本当ですね、はい、なんかもう本当楽しみになってきました、ありがとうございます。また文の会の話またできるかもしれませんの で、
ね、
はい、引き続き皆さんもお楽しみにしていただければと思います、はい、今日は文の会当日の演目のことについてお話しいただきました。文幸先生、今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？番組では武田文幸への質問を受け付けております。ウェブ検索で武田文幸と入力し、検索結果に出てくるオフィシャルウェブサイトにアクセス、その中のポッドキャストのバナーから質問フォームにご入力ください。ぜひ遊びに来てくださいね。